大竹紳士交友録火曜日の担当はフリーライターの武田砂鉄さんです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
今日テーマはですね、安倍首相はなぜエピソードトークが好きなのかというテーマなんですけど、その前に今日朝日新聞の最新の世論調査が出てまして、いわゆる統計不正問題の政権対応についてですね、適切ではないと答えたのが 61% で、自民党の支持者層でも 49% に及んで、安倍さんの説明に納得できないというのが 64%、で内閣支持層でも 43% というのが出たんですが、ところが内閣の支持率は 41% で少ししか減っていないと、これもずっと、いろんな重要な案件が起きてもなかなか支持率がそこまで下がらないっていうのが ね、すごいずっと続いて、
個別案件では安倍政権がやろうとしていることに反対っていうのが多いけ ど、今で支持率はずっと高止まりしてるっていう傾向がここはずっと数年続いてますよ ね。
で、なんでなのかなっていうことを考えたときに、やっぱりその政策というよりもイメージとかね、印象っていうのはやっぱり彼ら管理するのがある種うまいんじゃないかなっていう感じがして、そこで今日そのテーマにしてみたいのが、その安倍さんのエピソードトークっていうのをテーマにしたいんですけど、安倍さんって結構このエピソードトークを話すのがすごく好きでですね、先週国会で話題になったのは、よく安倍さんがその、憲法を改正したいときに、その自衛隊のね息子さんが涙を浮かべて、お父さん憲法違反なのっていうふうに言われたっていうエピソードがあるんですというようなエピソードを何度も繰り返してるんですね。で先週その立憲民主党の本田議員がですね、議論になって、いろんな場面でこの話をおっしゃってるけど、この話って実話なんでしょうかというふうに聞いたら、安倍さんが実話ですと、でそれってどこでいつ頃聞かれた話なんですかと言われたら、いや防衛省から聞いた話なんですと、ただ今急に言われたので答えることはちょっと今は控えたいというようなことを言って、で本田さんが、いや私の実感とはちょっと違うんですよと、私は小中ずっと自衛隊の駐屯地のそばで育ったから、たくさん自衛官の息子たちがいたけどそんなこと聞いたことないですよっていうふうに言うと、安倍さんがいきなりちょっと切れ始めて、いやそんなこと言って私のことを言ってること嘘だと言ってるのかあなたはと、でそれ非常に失礼ですよと、嘘だと言ってるんだあなたは、本当だったらどうするんですかっていうふうにちょっと動きを荒めて強めたんですけど、で本田さんは別に、いやどこで聞いたかっていう話を聞いてるんですよと、別に嘘だなんていうふうには言ってませんよと、議事録を確認してください、そんなこと一言も言ってませんよっていうふうに言ったんだけれども、安倍さんはこういう話を、そうなんか嘘を言ってるように言われるのはダメだ、納得いかないっていうふうに怒っちゃったんだけれども、でこれもね不思議な話で何度も言ってるから、この間の段階では防衛省からその話聞きましたって言ってるんだけれども、2017年の段階ではこれ自衛官から聞いたっていうふうに言ってるんですね。これ細かい話だけど割と重要なポイントだと思って、
なるほど、
つまりその何度も使ってるエピソードがこう変わってくるわけですよ。でもしそれが本当のエピソードだとしたら、その誰から聞いたとかいつから聞いたっていうのはもちろん変わるはずはないんだけれども、何かその話を聞くたびに少しずれてったりとか、あるいはそのそもそもそういう憲法改正ってものすごく重要な案件をですね、そのこういうエピソードがあるからっていうことで、それを主張の軸にしちゃっていいのかっていうことがあるわけですよね。
そうですね。
そうすると、例えばじゃあ福島原発事故で、家を失われた子供が泣きながら原発再稼働やめてくれって言ったら、じゃあ再稼働やめんのかとかね、沖縄の普天間基地の移設の件をね、どっかのお子さんがやめてくれって泣いたらやめてくれるのかって、そんなことはないわけですよね。
そうですね。
でなぜそのこういったエピソードだけ、自分がこう喋る時にこう優先されるのかっていう、疑問があって、ただこういうエピソードトークが好きなのっていうのはやっぱりこう、国民もやっぱりそういうものを欲してるというか、これだけいろんな統計の調査とか数字とか文書とかっていうものが疑われてるのにもかかわらず、こういったなんかエモーショナルな話みたいなものが出た時にやたらとこうグッと来てしまうっていう、でもそれは多分喋る方も分かってると思うんですよね。でアベノミクスのね効果がどうなんだっていうようなこともずっとここ何年も言われてきましたけど、アベノミクスの効果を語る時も安倍さんがすごく好きにしてるよく繰り返すトークがあって、それは安倍さんがねある、工場を行った時にね若い行員から発泡酒からビールに変わったんですと、うち給料が上がってと、でその話をね もうずっとずっとしてるんですよ、うんうん、もう4年間も5年間も、うんうん、でそしたら
あのから発泡酒になった人もいるよね。でもね、
そうだね、そうそうそうそう、そのエピソードはもちろん、むしろそっちの方があるかもしれないんだけれども、でそしたらね、あの4年半経ってね、実はその人にまた聞いたんですと、うん、そしたらはしご酒までできるようになりましたと彼は言ったんです、うん、っていうような言い方をしたと。でもでまたその別の時にはね、うん、その行員はたまにははしご酒したいなっていうふうに言ったんですって言うんですよ、うんうんうん、これまたすごく微妙な話なんだけど、うん、はしご酒までできるようになったっていうコメントと、うんうん、はしご酒までたまにははしご酒したいなっていうのっていうのはこれ全く違うんですよね。
片っぽ事実ですか、
事実かね、はい、でもそれが話してる中でブレてきてるっていうのはこれはどっちかが間違ってるわけなので、それがまあ本当にきちっとその人たちから聞いている話であれば、うん、まあそんなに間違えることはないかなというふうには思うんですけどね。
まあ、まあね、うん、でも思い出とか、うん、いろんなものは、今塗り替えるっていうことが、はいはいはい、結構分かってきてるからね、ただ今、うん、武田さんがおっしゃったように、そのなんか事実関係がね、
そうそうそうそう、
こう、それはこう、うん、そこまで塗り替わるのかなっていうことはちょっと俺はよく分かんないんだけど、最初の話だけど、そのなんていうかこの統計の話は事実の話だからね、
そうそうそうそう、
いやだからファクトとかそういうことじゃないから、事実だから、そのねじ曲がった事実を提出されても、もうこれはあらゆるところで検討ができないっていう状態が続いてるって、その自分たちの学者たちが自分たちのした研究とか、
全部それがちゃいますからね、
もしかしたらちょっと占い師っぽくなっちゃってる、経済評論家が占い師みたいになっちゃってるって言えなくもないわけだよね、これ事実は、もしそれが歪んでんだったら、ちゃんと元の事実に正して、
そうですよ、
それでその話でこう、なんていうの、経済の話はしないとね、
しないといけない。いやだから僕今日これ冒頭から聞いてましたけど、みんなで喋ってるとあれどこで聞いた話だっけとか、
はい言ってましたね、
そういう話になるのはそれはまあ日常会話だからしょうがないんだけれども、こういった政治を何か決定する人がこういったエピソードトークをあやふやにしていい感じに伝えるっていうことを優先して、まさに今大竹さんおっしゃったように数値であるとか文章であるかとかっていう、そういう不正をなんかこう上塗りするかのように、なんかエピソードトークを持ってくるっていうのが今のすごい傾向だと思うんですよね、
これは俺の感想だけど、ちょっとテレビタックルっていうのはずいぶん前にあってね、で政治家の人が、今はもうちょっと下火になりましたけど、政治家の人がよくテレビに出るようになった、そうすると、なんかこう俺らコメディアンと同じ地平に立つわけだよね、地平が同じだと、こうなんかこう受けたいとか、いろんな欲望が、こっちはもう、事実よりも、受けるにはどうしたらいいんだろうとしかこっちは考えてないわけだから、
そうですよね、面白い話をしたり、興味を引きつける話をする
したいっていうのが俺たちの役目だから、政治家の信念のある柱になる言葉とは全然違う、
でも多分ね、それテレビとかメディアっていうのも多分政治家にそれをすごく今求めすぎてきたっていう罪もあると思うんですよね、
多少あると思いますね。例えばその
選挙特番が終わった後にいつもね、今回小泉進次郎さんはどういう演説をしたかって言って、例えば池上彰さんの番組なんかで追ったりするんだけれども、そうするとじゃあ地元のちょっと特産 をなんかスピーチに入れてね、こうやって引きつけましたっていうふうに言って、さすが小泉進次郎さんですねって言うんだけど、じゃあ実際この人は何をその政策的に話したのかがよくわからない。でも多分それが政治家としてなかなか優れた能力だっていうふうに僕たちはすごく評価しすぎてるがゆえに、多分政治家の人たちもどうやったら国民の関心を引きつけられるかっていった時に、政策よりもちょっと面白い話であるとか、実はこんないい話があるんですと、アベノミクスの今数値こうなってますよっていうよりも、いやいやでもねこの間工場に行ったらね、若い青年がね発泡酒じゃなくてビール飲めるようになったんですよ って、それって比較しちゃいけない話なんだけれども、うんうん、むしろそういった数値よりも、うん、そういったストーリー、うん、エモーショナルでなストーリーっていう方が優先されてる。でそれがやっぱ安倍さん今すごくここずっと得意としてきたというか、はい、得意ともなかなか覚えないんだけど、よく頻繁に使っている手段ですよね。
責任の問題から言えば、当時流行ったテレビタックルの、功罪は、たくさんあると思うんですよ、
テレビタックルだけのことを言ってるわけじゃないですけどね。
でも功も罪もあると思うんですよ、ただね、そのそこは政治家の人は俺本当勘違いしてほしくないんだよね、やっぱしなんかオバマの素敵な演説と か、だか過去にはね、広島に来た時とかあったわけで、別に笑わせることとか、大向こうを鳴らせることが政治家の使命じゃないんだよ ね、別に数字だけ羅列してね、つまんない演説やれって言うんじゃないけども、やっぱし言論と行動と一致して、ね、公約で言ったことでしょうと、公約でこれ言ったんだから、なんでこう当選したら真反対のことを言うのと、例えば TPP でも、
真逆ですからね、
真逆だったでしょう、と、ね、それはそれを信じて入れた人がいるんだから、言葉の重さから言ったら、俺たちと同じような地平に降りてくるんじゃなくて、その政治家の立場としての、そこの発言の重さ、そうですね、言った言葉を変えない、それが信念ならば貫き通す、みたいなことが
必要ですよね。
なんかこう、
だからなんかその政策と物語があったら政策を優先するのは当然なんだけれど、今やっぱりその物語みたいなものが今重視されちゃってるんじゃないかなっていう気はしますね。
事実で言えることと物語で言えること両方ありますけどね、場合によっては物語の方が優先する時も
そうですよね、
ありますけども、それはそのなんていうの、自分の持っている言葉がどこまで浸透するかで、物語性を語るか事実を語るかじゃないよね。
今ちょっと心配なのは、防衛省の中でお子さんが泣きながら憲法違反なのって言ったら、お子さんと自衛官のコンビを探してんじゃないかと、
探してんじゃないかって、お前泣いたんじゃないかっていうふうに言ってるんじゃないかって、
そういう人いないかって
邪推しちゃいますよね。
はい、ありがとうございました。大竹紳士交友録、今日の担当は武田砂鉄さんでした。ありがとうございました。